Nice to meet you. I'm Sena Kobayashi from Shizuoka University. I'm here to help Tony to translate English to Japanese. But I'm not confident that I can translate correctly. So please forgive me.
But, okay, everyone has first time. みんな初めて今日実は通訳してくれるんですけど。で今日そのねちょっと初めてっていうこともメッセージに入ってくるので、いやなので、はい、今年の1月からキリスト教の学びを始めて、そして少しずつ学んでいっています。 OK、 じゃあ始めましょう。 Let's start。 はい、じゃあ改めまして、 OK、 English ね、 Me English。 Good morning everyone。
おはようございます皆さん。
マガンドウマガフィリピナスナトゥトゥワアカンサバンバサディオナカマサカヨ。And hello, some Portuguese speakers. Hola, Felantes de Portuguese. Fico feliz an adora Deus juntos. Juntos. I'm happy to worship God together with you guys. Okay. Today we're gonna talk about prayer.
今日は、祈り手について、お話ししていきます。祈りについて話していきます。
And, you know, I have shared the gospel of Christ with several college students, just like him.
私はこれまで、何人かの大学生にキリスト教の福音について伝えてきました。
And often I use booklets, called 0-1. We use this booklet, 1-1 like booklet, 0-1, then go through the process of sharing the gospel.
大抵の場合、ゼロトゥーワンなどのそのブックレットっていうのを用いて、そのプロセスっていうのを進めていきます。
And after meeting few times, I often begin to pray for them, right?
何回か会った後は、その人たちのために祈るということを始めます。
And after few more meetings, I encourage them to pray too.
そして、まあ、もう何回か会うときには、あなたも祈り始めてはどうですかというふうに提案します。
And there's a typical answer.That more than half or maybe 70% of students give me as a response to my encouragement.
そしてここで半分以上、もしかしたら7割くらいの多くの学生がこう答えるという典型的な答えがあります。
But I can't pray smoothly like Tony-san.
でも僕はトニーさんのようにスラスラと祈ることはできませんというものです。
That's very typical.
とっても典型的なパターンです。
Have you ever received a similar answer?
これまで同じような答えを受け取ったことはありますか?
Or have you ever said or thought something like this?
あるいはこのように言ったり思ったりしたことがあるでしょうか?
Now, typically, you know, I'm Japanese, if you didn't know, just in case. Japanese people think you shouldn't do anything before people until you master how you do it yourself.
典型的に、まあ、もしかしたら日本人だということ、トニーさん、トニーさんが日本人だということを知らない方もいるかもしれませんが、まず日本人っていうのは何かをする前にしっかりとけじめをつけてから始めたいというふうに考えている人が多くいます。
And sometimes it is out of a desire not to embarrass themselves.
それは自分が恥ずかしくないようにという思いからの場合もありますが。
Or sometimes it is out of concern not to make others uncomfortable by showing something messy.
不格好なものを見せて相手を不快にしてはいけない、そういった気遣いの、原因というところもあります。
So for non-believers, maybe thinking like, what if I say something rude to God of the Bible in front of Christians?
クリスチャンの人々が見ている前で何かその聖書に関わっている聖書の神様に対して何か失礼なことを言ってしまったらどうしよう。
So by the way, my wife is Malaysian. Really, by the way.
ところで私の妻はマレーシア人で、先月3週間ほどマレーシアに滞在していました。
Yeah, our family visited there for 3 weeks last month. This is the picture of my family, by the way. Took in the famous Twin Tower in Kuala Lumpur. Okay, Kuala Lumpur で撮りました。 And in Malaysia, there are areas where many Japanese people live, like Japanese area.
マレーシアには多くの日本人が住んでいるという地域がいくつかあります。
And there are jokes about Japanese people as well in Malaysia.
そこでは日本人も分かるようなジョークというものが存在しています。
日本人あるあるね。
日本人あるある。
そう、
日本人あるある。
In Malaysia, it is common to hire a helper to do house chores.
マレーシアではお手伝いさんを家事の 手助けをしてもらうために雇うということも、少なくありません。
You don't have to be crazy rich Asian to hire them.
クレイジーリッチアジアン、ネットフリックスで人気の映画ですね。でなくてもお手伝いを雇うということは普通にあるんです。
And since those Japanese people living in Malaysia are usually hired by Japanese companies, so basically they earn in yen, Japanese yen.
多くの人は日系企業で働いていて、海外駐在、つまり日本円で稼いでいる人が多いので、
So often they hire housekeepers to clean their house as well.
大抵彼らもお手伝いさんを雇います。
But here's what they say when their housekeeper is about to come.
そして日本人は、こう言うんですね。
Oh, it's almost time for cleaning person to come, so I should maybe clean up little mess a little bit.
もうすぐ掃除の人が来てくる時間だわ。少しぐらい片付けておかないとね。
So they're hiring someone to clean their house. It's really nonsense to clean up themselves.
掃除してもらうために雇ってんだから、自分で掃除したら意味ないだろう。と思うわけなんですけど。
But still, as a Japanese,Yeah, I understand that. Yeah, I probably I would think, yeah, at least that comes across my mind.
それも日本人としてのその感覚っていうのはやっぱりよく共感できるんですね。
I cannot say, oh, what a ridiculous story, and I cannot just dismiss it like that.
こんな話バカバカしいななんて思う完全に思えないっていうこともよくあります。
The point is that the culture, by the way, I really love this Japanese culture, really tidy, I like that, but you know, we raised to believe that we should not do anything that is not in order, much less, show it to others.
それくらい私たちは整っていないものをしてはいけない。まして人に見せることはいけないと文化的に教えられて育っているということなんです。
But how did Jesus taught on prayer about this? We are taught that way, but Jesus taughtReally different, actually, from that culture.
しかし、イエス様は祈りというものをどうやって教えていったんでしょうか?
We want to look at two, part of the scripture. One is Luke 18:9-14, which is known as the, Pharisee's prayer and the tax collector's prayer. ルカの福音書の、18章の9節から14節ですね。主税人とパリサイ人の祈りの例えとして知られるところです。So let's read a part. So can you read in Japanese?
じゃあルカの福音書いきます。自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は主税であった。パリサイ人は立って、心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のような、ようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから、十分の一を、捧げております。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人ではなく、この人です。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるのです。
ありがとう。This is a really well-known part of the Bible.
これは、聖書においてよく知られた部分になっています。
And the other portion is from Matthew. Matthew chapter 4:25 to 6.5 and 9. This is a kind of a long part known as a Sermon on the Mount, so I kind of pick up some parts. 結構三条の宣教として有名なところですけど、いくつか抜粋していきます。じゃあ、Okay, can you read? 下ですね。これね。はい。
じゃあ、次、マタイの福音書いきます。こうして大勢の群衆がガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤ、およびヨルダンの川向こうから来てイエスに従った。その群衆を見て、イエスは山に登られた。そして腰を下ろされると、身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教え始められた。また、祈るとき、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように、街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば 隠れたところにで見ておられるあなたの父が、あなたに、報いてくださいます。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで、聞かれると思っているのです。ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ。
Okay, then here continues, but let's cut it here for today.
今日この後も続きっていうのはあるんですが、今日はこの辺にしておきます。
And let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father,
愛する天皇お父様、
Thank you for your word.
お言葉を伝えてくださってありがとうございます。
Help us to understand.
我々が理解することをお助けください。
Help us to be close to you through this word.
我々があなたにもっと近づけるようにお助けください。
In Jesus' name.
イエスの御名によって祈ります。
Amen.
Amen.
So how did Jesus taught on prayer?
しかし祈り、イエス様は祈りをどうやって教えていったのでしょうか。
We have read two parts.
ここでは2つのヒントとなるような話があります。
What we can see from both of the story is that the prayer doesn't have to look neat.
二つの話のどちらからも分かる共通点というのは、立派な祈りでなくても良いということです。
In the first story, the Pharisee and the tax collectors are compared.
最初の話ではパリサイ人です、ね。
そうね。
Good. パリサイ人と税税人が比べられています。
The prayer of the tax collector, which was justified by God, was very simple.
神に義と認められた主税人の祈りは、神様、罪人の私を憐れんでくださいというとっても単純なものでした。
Yeah, God be merciful for me, a sinner. Very simple. And in terms of words or wording alone, I would say that the Pharisee's prayer is much better.
言葉だけを見ればどちらの祈りが立派かといえばパリサイ人の方だと思います。
But it is the tax collector who is justified before God.
しかし神に受け入れられているのは主税人の方なのです。
And in the second story, compares the hypocrite and I mean, like there's the hypocrite and a gentile.
二つ目の話では偽善者と異邦人がその比較対象として、登場します。
And Jesus teaches them, do not pray in public like the hypocrite, but pray in secret, and do not repeat the same words, like lengthy prayers, as the Gentiles do.
そして偽善者のように人前で立派な祈りをするのではなくて隠れたところで祈りなさい。また異邦人のように同じ言葉を繰り返して、まあ、つまり長ったらしく回りくどいような言い方をで祈らないようにしなさいというふうに教えています。
Yes, prayer doesn't have to be splendid.
そうなんです。祈りは立派ではなくてもいいんです。
It doesn't have to be great wording.
ただ神様にお話をすればいいんです。
Yes, just talk to God. That's how you pray
しかし、ただ神に話すというのは、そこまで言うほど簡単なことではないんです。
But this is, this, you know, just talking to God, I said it, just talking to God, that's how you pray. But it's not as easy as it sounds, actually. Because this, just talk to God, you know, who you're talking to? God. And it is God who knows the hidden thoughts and the measures that we hide even from ourselves.
しかし、ただ神に話すというのは言うほど簡単なことではありません。なぜかというと、ただ神に話すというこの、神というものは、私たちが自分自身からも隠しているような秘めたる思い、計り事などをすべてご存知であるといったお方だからです。
Psalm 139 says this.
詩編の139編にはこうあります。
So please read in Japanese.
主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそのすべてを知っておられます。
Thank you. So, when we speak to others, other people, we have, you know, some control over how much of ourselves we kind of let them know. But, and also, what kind of impression we want to give them, and control yourself to do so. And we Japanese people are actually very good at it.
人に話すのであれば、自分のそのどれだけを相手に開示するか、どんな印象を持ってもらいたいとか、 といったところ、その相手からの見え方っていうのはある程度コントロールすることができますし、日本人っていうのはやっぱその能力にすごい長けていますね。
So they don't know, so I control what we let them know. But to God, this God knows everything about us. We cannot do this.
しかし神様は私たちのすべてを知っておられるので、そういったこう見せ方を工夫するということはできないんです。
So it is different and different than talking to people when we talk to God.
人々に話すのとやっぱり神様に話すのではやっぱり違いというものがあります。
So, rather we usually don't want to do such thing, actually. If this is God and it knows everything, and do you want to come before that person? Really? the last part. Okay, 普通したくない。
しかし、その神に話すのですから、まあ、そこには人に話すのとは違った難しさがあります。というか、そんなことは普通したくないんです。
But reason why we still pray to God is because this God knows everything about us, and yet He showed us that He loves us by sending His Son Christ, who died on the cross in our place.
ですが、それでもなぜ神に祈るかというその理由は、神様が私たちのすべてを知っておられながらも、それでもなお御子キリストを送り、そのキリストが十字架で私たちの身代わりに血を流して死んだことにより、私たちを愛していることをお示しになったからです。
This is what Romans 5:8 says.
ローマ人への手紙ではこう書かれています。
But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us.
しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。
Amen.
Amen.
And this love of God for us, the Bible promises, will never change.
そしてその神様の私たちの愛というものは絶対に変わることがないというふうに聖書は書いています。
In the Bible, God has given Israel the following promise.
神はイスラエルに次の約束を与えています。
And this is very much true for us Gentiles believers who are saved by Christ as well.
そしてそれはキリストによって救われている私たち異邦人信者にも大いに当てはまることです。
So please read Isaiah 54 in Japanese.
イザヤの54章を読みます。これは私にはノアの日のようだ。ノアの洪水が再び地にやってくることはないと私は誓った。そのように私はあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。たとえ山が移り、丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。あなたを憐れむ方、主は言われる。
ありがとう。Thank you. So those who believe in Christ will not suffer the wrath and condemnation of God because Christ suffered it on the cross.
キリストを信じる者は、キリストが十字架でそれを代わりに受けてくださったがゆえに神の怒りと責めを受けることはありません。
So we can say the following thing.
つまり次のようなことが言えます。
So in a relationship with people, we cannot control what they think of us.
人々との関係においては、相手が自分をどう思うかといったところについては、我々の手でコントロールするということはできません。
Thus we will control how and how much we let others know about us.
しかし逆に我々が自分をどのようにどれだけ相手にその開示するかといったところについてはコントロールすることができます。
できない、できるね。はい、OK、OK。On the other hand, in a relationship with God, we cannot control like how much we make ourselves known to God.
一方で、神との関係においては神に対して自分がどれだけ知らせるかといったところはコントロールすることができません。
Because He knows everything. How much control do we have?
神様はすべてを知っておられるからです。
But, however, we do have God's promise regarding what He thinks of us.
けれども、神が自分をどう思うのかということに関しては、神の約束があります。
He loves us.
彼は我々を愛しています。
And that will never change.
それは永遠に変わることはありません。
God's mercy towards us is definite.
つまり神様の私たちへの慈悲ということは絶対なのです。
So we can always speak to God with the intimacy of calling out our Father, just like we saw in Matthew, like Papa in our language today.
だから私たちは私たちの父よと呼びかけるような、言語の感覚ではパパに近い親密さでいつでも神様に話しかけることができます。
It doesn't have to be a formal prayer.
これはあの立派な祈りでなくてもいいんです。
There's a time for formal prayer, but it doesn't have to be when it's your personal relationship with God. And it doesn't have to be neat.
そんなにきちんとしてなくてもいいんです。
God knows everything anyway, and He loves us even so, so we can talk to Him in peace.
神様は結局全部ご存知で、その上で私たちを愛してくださっているんですから、安心して話せばいいんです。
We can be honest.
我々は正直になることができます。
And we can still be peace.Even while being honest.
我々は正直になったとしても平静でいられます。
And another thing I would like to mention here.
そしてもう一つ申し上げたいことは、
In Japanese, there's an idiom, 困った時の神頼み。That means like praying to God only in a time of trouble.
困った時の神頼み、つまり困った時にそのなんか最後の望みとして、使われるそのイディオムですね。はい。
And this idiom usually is not used in a positive way.
この困った時の神頼みっていう言葉は普段はいい意味では使われることはない、ありません。
But when it comes to the God of the Bible, you know, people don't pray to God, God of the Bible, like they are in trouble if they have no faith at all.
しかしながら聖書の神に関して言うのであれば、人は困ってても全く信仰がないのであれば、聖書の神には祈らないです。
For example, in 2 Chronicles, there's a king named Asa.
例えば第二、歴代史にはアサという名の王が出てきます。
He was a king of Israel who was hostile to God, but about his last years, the Bible says the following.
彼は神に対して敵対しているイスラエルの王なんですけれども、彼の晩年については聖書にはこう書かれています。
In the 39th year of his reign, Asa was diseased in his feet, and a disease became severe. Yet even in his disease, he did not seek the Lord, but sought help from physicians.
アサはその時世の第39年に両足とも病気になった。それは非常に重かったが、その病気の中でさえ彼は主を求めず医者を求めた。
So he didn't even do 困った時の神頼み because he didn't have faith at all.
彼は困った時の神頼みというものを使いませんでした。それはなぜかというと、彼が神様を信じていなかったからです。
On the other hand, maybe some of you can recall the book of Daniel and what happened to Nebuchadnezzar.
一方で、ダニエル書を思い出してみると、
Nebuchadnezzar was a king of Gentile nation.
ネブカドネザルは異邦の国の王でしたが、
But when he was troubled by dreams, he could not understand.
彼が理解できない夢の中で困っているときに、
He first turned to Daniel.
まずダニエルに頼り、
Then to Daniel's God.
その後ダニエルの神に頼り、
And finally he came to believe in that Daniel's God.
最終的には彼はそのダニエルの神を信じるようになったのです。
So he started with this 困った時の神頼み praying in the time of trouble. That's how he started.
彼は何回も困った時に困った時の神頼みを使うようになりました。
And little by little his faith kind of progresses from there, and finally he believed in God.
そうするにつれて、だんだん信仰というものが増えていって、最終的には信じるというところに至りました。
So please don't think like it would be too rude to pray to God only when I'm in trouble.
だから、普段の信仰が全然ダメなのに、困った時にだけ神様により頼んで祈る、そんなことできない、なんて思わないでください。
Or I should pray more only when my walk with him gets neat.So if you have desire to pray to God, use this existing faith and exercise the faith today.
もし神様に祈りたいという思いがあるのであれば、その今ある信仰を用いて祈ってください。
If a person has really no faith, then they don't pray to God anyways. So if you have this desire to pray, you have faith.
本当に信仰がないのであれば、どんなことがあってもその人は神を求めません。
And besides, if your everyday faith is not neat, messy,But there's no way that God doesn't know.
それにもしあなたの普段の信仰がダメダメだったとしても、それも神様がご存知ではないはずがありません。
To tell you the truth, I sometimes, you know, think that way too. My faith is too messy.
実を言うと、私自身も普段の信仰がダメダメだななんて思った時はあります。
And all Christians are like that.
すべてのクリスチャンは、そういったものです。
To a greater or lesser extent, but all Christians are like that.
大なり小なり、そういう、そうなんです。
So I will say it again.
なのでもう一度言います。
Please do not think I cannot be so arrogant as to pray and rely on God only when I'm in trouble.
普段の信仰が全然できていないのに、困った時だけ神様に頼るということなんてできないなんて思わないでください。
Like my faith like must look more tidy to pray. Don't think that way. And if you have little faith that you can think of relying on God, please exercise that faith.
少しでも神様に頼ってみようのかななんて思える信仰があるのであれば、その信仰を用いてください。
God wants to reveal himself to you.
神はあなたにご自身を表したいんです。
Of course, he wants to reveal himself to you not only through, I mean, there's Christ we can read in the Bible and answers prayer. I mean, the Bible, yes, we can get to know him. But through prayer, he responds and we get to know God as well. He reveals himself that way.
もちろん聖書から知ることもできるんですけれども、我々祈ることで神様をよく知ることもできます。
That way he reveals himself might be through giving what you prayed for, or could be another way.
その表す方法は祈ったことが与えられることを通してかもしれないし、あるいは別の方法かもしれません。
Either way, if you pray from the point where you are at, with the faith you have, God is pleased with that.
どちらにせよ、あなたが今いる地点から今ある信仰で祈るのであれば、神はそれを喜ばれます。
As far back as I can remember, the very first time I prayed to God of the Bible was the final year of high school.
私が思い出せる限りでは、一番最初に聖書の神に祈ったのは高校3年生の時でした。
Yeah, that was the third year of high school, which I decided to believe in Jesus.
確かに高校3年生の時にイエス様を信じてみようかなというふうに決めました。
I think that was beginning of July. 書いてない。Beginning of July. That was beginning of July that I decided.
それは7月の最初の頃でした。
And after summer vacation, which is September in our case, so there was like a mock interview for job interview. Like I was gonna get a job after graduation of high school, so there was a mock interview.
9月の我々の場合は夏休みっていうのは9月の終わり始めか
始8月に終わるね。It ends in August.
8月に終わるんですけれども、その後にトニーさん、就職の時の模擬面接というものがありました。
So I decided to pray to God.
そして、トニーさんは、私は神様を信じようと決めました。
I didn't know much about him.
よくあんまり神様のことを知りませんでした。
I don't think I have gone through the prayer chapter of 1-1 at that point. Yeah, わかんない。He hasn't. Okay. その1-1 の祈りのセクションもまだやってなかったと思います。So few words, few seconds, I prayed.
しばらくして私は祈ってみました。
いや、一言二言ね。
一言二言するよ。
And I felt I might have done a little better.
そして少しうまくできたんじゃないかなっていうふうな気がしました。
Yeah, it's just might have. 気がしたね。
あ、気がしました。
Yeah. If you just cut that part out, people might say it was a coincidence.
もしその部分だけを見るのであれば、ただの偶然だっていうふうに言われるかもしれません。
Well, they might say it was a placebo effect.
それはプラシーボ効果と言われるかもしれません。
But no matter how small God's response might be, as keep gaining such experiences, then you begin to realize that is no coincidence.
でもそんなに小さな
No coincidence.
でもそんなに小さなことだって何回も続けば、それは偶然ではないことが分かってくるんです。さっき言ってくれたように。
So, small opportunity, small prayer, and small response.
小さな機会、小さな祈り、小さな応答。
Through this, our prayer grows.
それを通して私たちの祈りというものは大きくなっていきます。
で、you may eventually begin to grow out of this 困った時の神頼み and begin to pray more consistently when time is good or bad.
そうしていくうちに困った時の神頼みというものを卒業して、本当にいつでも良い時も悪い時も祈れるようになるかもしれません。
Remember Nebuchadnezzar.
ネブカノデナザルのことを思い出してください。
Yeah, and if that happens, that's great.
彼に起こったことは全て良かったことです。
But I think most of us, our prayer journey begins with this 困った時の神頼み。Just pray in the time of trouble. That's where we all begin, I think, most of us. And that's okay.
でも多くの場合は祈りは困った時の神頼みから始まります。でもそれは決して悪いことではない。それで全然いいんです。
Growth of prayer would follow.
そして神様を経験していくうちに
As we gain experience of God's response.
祈りは成長していきます。
So exercise your current faith, though you are not confident about it. In your current, okay, so current faith, current circumstance, and it can look messy, and that's okay.
だから立派でなくても今ある状況を今ある信仰で祈りさえすればいいんです。
How are you?
あなたはどうですか?
Is there a prayer you could not pray because you thought like this is not the right prayer?
私は、こんな祈りは正しくないと思って折れなかった、祈れなかった祈りというものはありますか?
Or, I shouldn't say such thing to God.
こんなことを神様に言ってはいけない。
Or, I can't pray when my faith is not neat at all.
普段の信仰が全然ダメなのに祈りなんてできるわけがない。
Have you ever not prayed for such reasons?
そんな理由で、今まで祈っていなかったことがありますか?
If so, bring it up to God without any worries. He knows us anyways.
もしそういうことがあれば、それを祈りましょう。神様はすべてご存知です。
And he loves us anyways.
それでも神様は私たちを愛してくれています。
Let's exercise your current faith in your current circumstance.
今ある状況を今ある信仰で祈りましょう。
Messy wording is good.
言葉がぐちゃぐちゃだっていいんです。
Messy circumstance is okay.
状況がめちゃくちゃでも構いません。
Messy faith is okay too, as long as there's one.
今のあなたの信仰が整っていなくたって、そこに信仰がありさえすれば OK です。
If there are prayers you wouldn't dare to pray because you think you are too messy, let's pray now.
もし今まで自分の信仰が整っていなさすぎて祈れなかった祈りがあるのであれば今ここで祈りましょう。
And we wanna have response time. Let's take time to pray. You may not have like this prayer that you wouldn't pray, but let the Holy Spirit search your heart. もし、そのもし自分の中でそういうこと別にないなって思っても、私たちのうちにそういう秘めた思いがないかどうか聖霊様に探っていただいてください。So maybe for 5 minutes, I think we can have time. So, yeah, let's seek God in prayer.
5分間神様を求めてみましょう。
God shows you something,
もし神様があなたに何かを示してくださったのであれば、
Let's respond to that through the life of coming six days.
これからの1週間、残り6日間を責任を持って過ごしていきましょう。
Be assured that God loves you.
忘れない。忘れないでください。
He knows everything.
神様はすべて知っておられます。
Yet He loves us.
そうです。彼らは私たちを愛してくださっているのです。
So be assured that He loves you.
忘れないでください。
And those who do not feel like you received something from God.
もし何も神様から受け取ることができなかったなと感じる方は、
That's okay too.
それも、全く問題ありません。
When you hit maybe difficult circumstances in near or far future.
もし近い将来何か大きな困難とかに、直面したとき、
In his own timing, he shows you what's in your heart.
神様は、ご自分のそのタイミングで、あなたに、神様ご自身を、示してくださいます。
And when the time comes,
もしその時が来れば、
Let's be honest to God.
神様に正直になりましょう。
Life is messy. Great or lesser extent.
多かれ少なかれ、人生というのはめちゃくちゃです。
And that's okay.
それでいいんです。
You may feel like other people have this messy life, especially we are good at that, but don't worry. You may feel like other people has no problem, like look like they have no problem.
あ、他の人が問題ないような生活を送っているように見えても、
But we are all messy.
我々は、結構
And what's being great about Christian, being a Christian, is that like not about knowing how to behave in that circumstance.
例えばどう、振る舞うか知らな、
難しいね。クリスチャンでいることのいい点は、いい点っていうのかな、いい点はそういう困った状況が来るときにどういうふうにこのなんていう、シュッとしてたらいいか、ごめんなさい、ちょっと語彙がないですけど。きちんとこうきちんとした態度で入れるかっていうことではないんですね。But rather that we know that we can misbehave before God. 神様の前でそのシュッとしてなくてもいいってことをしてるってことなんです。Yeah, so when that time comes, yeah, please remember that you don't have to look neat. You can be messy.
もしその時が来た、来た時、思い出してください。人生はなんかレールの敷かれたレールの通りに行っていなくてもいいんです。いいということを思い出してください。
Okay, let us pray at last.
最後に、祈りましょう。
Heavenly Father,
愛する天のお父様、
Thank you that we can call you Father.
あなたをこうここで呼ぶことができて。ありがとう。それに感謝しています。
And thank you for sending us Christ to show your love.
あなたの愛を示してくださってありがとうございます。
If help us unlearn to try to look neat.
もし、我々が
そのきちんとしてなきゃいけないということをこうなんかこうそうじゃないってことを分かっていくように。
きちんと、している必要があるわけじゃないということを分かっているように、助けてください。
Yeah, help us to be honest before you.
正直でいることを、助けてください。
In Jesus' name.
イエスの名によって祈ります。アメン。I'm sorry. I'm not used.